いやあのね、うん、この間まあ大学の友達とまた久しぶりに会ったんですけど、うんうん、その時にさ、うん、あの北ちゃんステーキフェア事件の話をさ、
あそのグループ、
あそうです、
北ちゃんステーキフェアに関わった関係者のグループ、
そうです、あ当事者たち、
すごっ、まだ生きてるんですね、今存命
生きてる俺と同じ
年、俺の中でも池田屋事件ぐらい
そんな大きなちゃんとした事件
なんで、なんかまだ関係者が生きてるんだ
て、階段落ちて誰もしてないんでは
あ、あそのメンバーが、え北ちゃんはじゃあいた、
北ちゃんはいないんです常に北ちゃんがいることはない、
北ちゃんはそういう感じなんですね、
北ちゃんはやっぱそういう感じですね、うん、なんだろうね、
北ちゃんも呼んでほしいけど、まあ北ちゃんはそのグループではないっていう感じ、ね、
そうなんかさいくつかグループってあるじゃん、うん、
はいはい、あるある、
でそのうち何組かグループはまあ仲いいんだけど、うん、よく会うグループではないみたいなさ、
まあ、あるよね、
そういう一人なんだ北ちゃんって、
なるほど、
でさ、で、うん、その話を俺、うん、あのネットラジオで話したんだっていうことを言ったんですよ、
あその関わった人たちにね、
そうそうそう、でそれで話してて、うん、で俺あのその事件って俺が行列並んでたわけじゃないんで、
うん、確かにそのお寿司さんは当事者ではないけどっていう感じでしょうね、そうそうそう、
で、まあ、あの話要約すると、うん、まあ、ステーキフェアっていうのがあって、うんうんうんうん、そこのステーキを食べれる安く食べれる行列に北ちゃんと友達たちがの、うん、一緒に並んでて、うん、でそいつらが北ちゃん以外のやつらが、うん、みんないなくなっちゃって、うん、北ちゃんだけがステーキをいっぱい持って
5皿持ってきて
でブチ切れて俺らの前で投げ捨てたっていう話なんだけど、うん、はいはい、
これって、うん、お寿司さんはその投げ捨てるシーンを見たってことでしたっけ、
そうそう、
そうですね、そこにはいたんですよね、
そう、そこにいたん、うんうん、だからその待ってる時とかは知らなかったんだけど、はいはいはいはい、まあそれ後で話を聞いたら、うん、行列待ってたのに抜け出したから怒ったっていう話を聞いて、はいはい、まあそれは怒るよみたいなことを話してたんだけど、話だね、でだから俺そんな当事者じゃないんで、うん、もっといろいろ当事者だったら知ってるかもしれないなと思って聞いたんですよ、うんうん、はいはい、あの事件でこういう話でよかったんだっけっていう、
なるほど、確認をしたら、そうそう、確認
したら、まあそうなんだけど、うん、その後があるって、
え、
まさかの後日談がある、
北ちゃんステーキフェア事件に後日談あったんですか、うん、
これはね嬉しい特典、
前日談もある、
前日談はない
エピソードゼロ
前日談はそいつらが生まれた時と話になっちゃうけど、
因縁がここでもう生まれてたみたいな
そんな大
した、そういう対策ではない
けど、そんな対策じゃないんだけど、
後日談あるんだ、わ、これはすごいですね、
多分その後日談があったからこそ今までね語り継がれてきたんだと思うんだよ、
はあ、これ大変なことになったぞ今日これが
そこまでそんな期待されても困るよ
まさか北ちゃんステーキフェア事件
の、そうそう、まあ本当これはね、リッチャリスパークの聞いてる人ためだけ、
ここでしか聞けませんから
、ね、そうですよ、もう本当にね、いい年になりそうですよ、こうい
やーこれ儲けたな、最初ちょっとタイトルコールから行かしてもらっていいですか、
あもうタイトルコール、
タイトルコールまたいで、
またいでからですか、
北ちゃんステーキフェア事件の後日談聞きましょう
本当に
というわけで、はい、今週も始まります、
お願いします、
アリッチャリスパーク
ね、うん、まあそれで怒ったと、
ブチ切れてね、
ブチ切れてステーキ投げ捨ててさ、うん、でやべえって、
やばいよね、
でやっぱそこの段階では仲直りできなかったらしいんですよね、
あ、まあ怒りもある
し、もう怒りももうスパッとどっか帰っちゃったかなんだか分かんないけど、うんうんうん、もう仲違いしちゃったと、
はいはいはい、
でその投げ捨てられたやつら、うん、まあ北ちゃんを裏切ったやつらですよ要はまあ4人のさ、その先輩がいるわけですよ、
先輩ですよ俺は、
うん、その4人が集まってどうするっていう、うん、これも大学、そう大学生にもなってそんな会議すんなよと思ったんだけど、うん、でなんかこれなんか謝った方がいいんじゃねみたいなことを、まあそれ当然だとは思うんですけど、うん、話したんだけど、うん、もうその次の日からかな、うんうん、もう休みになっちゃったらしいね学校が、
ああまあ夏休みかな、
土日だったか分かんないけど、うん、 だけどもうすぐ謝った方がいいっつって、
ね、
うん、明日、うん、家行こうってなったの。何て思ったけど、
ステーキのレッグを並ばせてごめんっていう話をね。そうそうそう、
何を謝りに行くのかなと思ったけど、うん、まあ、4人で家に行ったらしいんですよ。で、家っていうのも大学が結構遠いところなの、
割と遠いんだね、
う
ん、
ちょっともう車じゃないといけないぐらい。
そんな遠いの？
そうそうそう、
すごいな北ちゃん、わざわざ遠いところから来てる、
遠いところから来てるのに、うん、ステーキに並ばされて、うん、
それはその怒りもあったの。通学時間こんなかけて俺ステーキの列まで並ばされてよって。
そうかもしれない、
その嫌さもあったから。
で、うん、行ったんら、うん、ピンポンしてたら、まず姉ちゃんが出てきたって。
北ちゃんの姉ちゃん、
そうそう、なんかインターホンで姉ちゃんができて、うん、で、あの、すいません、同じ大学の同級生なんとかなんですけど、うんうんうん、って言ったら、うん、はぁっつって。
え、そんな柄悪い、
姉ちゃんめっちゃ怖いなって。
怖っ、何
で、で、あぁっつって。
怖っ。
多分その話を家でしたのかわかんないんだけど。
あ、家でする、そんな。
それもビビるじゃん、
家でそんな話するの。
なんか姉ちゃん怒ってんだって。
わあ、じゃあ伝わってたって
こと？弟、なんかいじめたやつらがいるみたいな。
確かにそういう伝わってんのかな、わかんないけど。
あんたらかみたいな。
あ、そんな感じで伝わってんの？
そう。で、インターホンが出てきて、あんたら昨日なんかあれだったんだってねみたいな。
わ
あ。で、めちゃくちゃ怒られたらしくて、姉ちゃん。で、うん、なんか北ちゃんになんか菓子折りかなんか持ってって、あの、昨日はごめんなさいつって。で、
あ、北ちゃんいたの？家に、
家にはいたのかな、うん、なんかとにかく姉ちゃんが怖かったっていうインパクトが強すぎるらしくて、うんうん、で、ま、姉ちゃんの許しをもらって、うんうんうん、なんとか手打ちになったって、うわっていう話です。
すごい。
だからなんか、うん、結構被害が大きくなってたって俺が思うより。
確かにね、
うん、
北ちゃんは本気で怒ってたってことだね、やっぱね。
そうだね、
うん、
で、なんか姉ちゃんに告げ口して。
姉ちゃんに話すってすごい。
すごいよくわかんないね、
話さないと思うけど、そんなこと。
そうだから、未だにその姉ちゃん怖かったっていう話をしてるの。
はあ、すごい。でも偉いね、ちゃんと謝りに
行く。ね、
いい人た
ち。本当だよね、別に来た時に謝りゃいいじゃんと思うけどね。
ちょっと逆切れするぐらいでもおかしくないじゃん。確かにあいつよみたいな。
確かに、俺のステーキ投げんなよとかも。切れてもいいっちゃいい。
切れる人もいていいぐらいなのに、ちゃんと悪かったっていうのを認めて謝れたっていう、これはやっぱね、財産ですよ。
確かにね。
ああ、なるほどね。
そういう話がね、後日談としてはあったらしいです。
北ちゃんとそんな決裂して終わったっていう結末じゃないんですね、この事件は。
じゃないですね、うん、まあ、その後普通に何年も同級生だったんでね、うん、
なるほどね、
うん、
いや、だから次はやっぱ本当に北ちゃん本人に聞くっていう回ですよね。
いや、もうそれは俺は本当避けたいですね。
いや、でもやっぱ視点が違うわけじゃん、全然。その映画でもそうだけどさ、視点が違う2人の話がさ、交錯したりとかするわけじゃん、映画とか
で。いい映画だね。
こっちから見たらこういう話なのに、北ちゃんから見た話全然違うよっていう。
確かに違いそうだね。
ことありえるよね。
だいぶ被害者ぶりそうな感じ。北ちゃんの方は。
なんかちょっと北ちゃんへのその感じとかも徐々に出てきてるんですよ。みんなが北ちゃんをあんまり高く買ってない感じとかが。買って
ない。厄介者なんだよ、北ちゃんって。やっぱり
その感じがやっぱ出てるからさ。
俺も一回ちょっとね、揉めそうになった時がある、あって、うん、なんか麻雀やってて、
新たな事件が、
いや、事件ってほどじゃないんですけど、うん、一緒に麻雀やってって、うん、なんかね、まあ、北ちゃんが振り込んだのかな、俺に、
はいはい、
ちょっとよく覚えてないけど、うん、まあ、俺が正義というか勝ったんだけど、なんか向こうがごねてて、なんか変な冗談とか言ってて、なんか払おうとしない、何か展望だったのかな、
良くないね。
で、なんか言ってたんだけど、だんだんもうイライラしてきちゃって、こっちも、いや、もう早く払ってくれよっていうことを言ったら、うわ、
怒った怒ったっつって言われて、それがもうめっちゃイラついたんだ。
ああ怒るんだよなこういう風になみたいな感じ。
嫌なやつ、嫌なやつじゃん北ちゃん。今話してたら
そうなっちゃいますね。この話だけ聞いたらそうなっちゃいますね。
なんかねそういうところで妙に茶化してきたりというか、
なるほどね、
なんか揚げ足取ってきたりするタイプなんですよ。
まあ、ちょっと時に人をイラつかせるみたいな感じがあるんですよね。うん、いやーなんか後引くな北ちゃんステーキフェア事件。
いいのかこんな実在の人物をこんな勝手にどんどん言ってて。
いやだから北ちゃん視点の話もいつかね、
北ちゃん視点ね
いつか聞こうよ。
まあねそうですね、
うん、ねそんな前段もありながら、今年もあの事件
を
読んでいきたいと思います。いいです
ね、来てますか。
来てますね、やっぱりどんどんと。あの1回目の時も結構ね、
うんうん、
あの好評だっていう感じもあったんで、
うんうんうん、
ね、続けていきたいと思います。
よかったよね、なかなかねあれ送るのも結構大変な気するけどね、文字がいっぱいあるから、う
ん、はい、ゴールデンピエロさん。
お、すごいピエロ、
うん、ではゴールデンピエロさんのあの事件。今回投稿するあの事件は父初めてのユニバーサルスタジオジャパン事件です。
おお、何かありそうだね、うん、
あれは15年ほど前、私がまだ小学校低学年だった頃の出来事です。
あ、いいねいいね。
記憶が曖昧ですが、父が会社からユニバーサルスタジオジャパンの優待券をもらってきたので、
はいはい、
父、母、私、姉、2人の5人で USJ に初めて遊びに行くことになりました。
うん、めっちゃ楽しそうじゃん、いいね。
まだ比較的開園して間もない頃で、家族は大喜びでした。そして当日、朝5時台に起床し、早く行こう、早く行こうとせかす娘さんに、
うんうんうん、
急いで家を出て車に乗り込み、いざ出発。途中のコンビニで朝ごはんを買って、車内でご飯を食べながらウキウキの家族5人、そしてついに USJ に到着し、いよいよこれから本番という時、
うん、
父の様子がおかしくなりました、
うん、
なぜか地面を見ながら立ち尽くしているのです。おや？と思い、
うん、
父の視線の先を見ると、
うん、
驚きの光景が目に入りました。
うん、
なんと父は、
うん、
右足に黒い運動靴、
うん、
左足に黒い革靴を履いていたのです。急いで家を出たので、玄関に隣り合わせに並んでいる靴を一足ずつ履いてしまったんでしょう。
別にいいだろ。
はじめは状況が読み込めず、
うん、
固まっていた家族。
そこまでのことじゃないくない。
しかしその3秒後にはゲラゲラと指を刺しながら大爆笑していました。なんで履いた時に気がつかないの、なんでコンビニで気がつかないのと家族は笑いが止まらず、父は指を刺すな周りにバレると焦り倒していました。そしてパークが開場し、真っ先に向かったのはお土産屋さん、
はいはい、
そこでスニーカーを探したのですが結局見つからず、その日一日家族は父を囲むようにして5人で歩いたのでした。
いい人だ。いや、いい家族だな。でも
ああこの小ささ、
小さかったな。
別にいいんじゃない。それでも歩けるだろう、別にって思っちゃいますけど。
全然気にしないけどな俺だったら。
まあ、うん、お父さんとしてはやっぱちょっと恥ずかしいでしょうし、
まあちょっと
ね、テンションも下がるでしょうね、それはね。100で楽しめない感じは出るでしょうね。いやでもなんていい、
でも本当に
平和な事件なんだろう。
いい家族で、そのみんなで囲んで隠して歩くとかいうのもすごいいいね。
いやもういいですよ ね、こういう光景が本当に、
いや本当いい、
うん、
これね未だに語ってるっていう感じが、
うん
うん、なんて仲のいい家族なんだろう。思うな。
いいですね、うん、本当に
そういうタイプじゃないのかもね、お父さんがあんまドジするタイプじゃないの。
いや多分そう、真面目な人なんでしょうねきっとね。普段そんなボケとか一切しないね、もう本当にあの堅物みたいな感じなのに急になんかドジっちゃったみたいな。
それで恥ずかしが唖然としてる お父さんちょっと面白いな。確かに面白い
ですね。
やいいね、あちょうどいいかもね、こんぐらいの
感じ、こういうちょうどいい事件をね味わっていきたいですね。じゃあ次、乾燥原っぱさん、原宿さん、室木さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝聴しております、
はい、
大学時代の友人たちとの間で語り草となっている事件があるため、送らせていただきます。それはコウ君悪魔のコゲロ事件です。
ちょっとタイトル強すぎないか、大丈夫か。いいタイトル
ですね、うん、その日はサークルの友人たちと都内の居酒屋で飲んでいたのですが、夜も遅くなり、今日はこのまま一人暮らしのコウ君の家にみんなで泊まろうということになりました、うんうんうん、家に行く前に締めに何か食べていくかと、みんなで家系のラーメン屋に行くことになりました、うんうんうん、居酒屋でもそこそこ食べていたため、みんなラーメンの波を注文したのですが、コウ君だけが俺チュー行っちゃうからねと波よりもワンサイズ大きいラーメンを注文しました。
バカだなコウ君。
それぞれが食べ終え、店の外に出て他のメンバーを待っていると、明らかに顔色の悪いコウ君が一番最後に出てきました。完全に多すぎたわ。そのままコウ君の家に行こうとしたのですが、コウ君がずっと気持ち悪いというため、近くにあった公園で休憩することになりました。ベンチでうなだれるコウ君を無視してみんなブランコなどで遊んでいたのですが、彼の体調は回復する様子が見られないため、私は大丈夫、一回吐いちゃえばと話しかけたところ、コウ君はボソッともう吐いたよとつぶやいたのです。
もう
え、彼の前方に回るとコウ君の足元にちょうど焼く前のお好み焼きのような真っ白な小ぶりのゲロがありました。みんなコウ君のゲロ見て。
見さすな見さすな。
私たちはコウ君の綺麗な円形の小ぶりなゲロを見てひとしきり笑い。
お前ら感覚狂ってんぞ。
しばらくするとコウ君の体調も回復したため、彼の家へ行ってその日の夜を明かしました。次の朝、コウ君の家を出てキロに着く私たちは、コウ君の昨日のゲロ見に行こうよ。昨日の公園に立ち寄りました。
わかるわ、それはそうかもな。
コウ君が座っていたベンチに行くと、そこにあったはずの小ゲロがないのです。
え、なんで。
辺りを見回すと、ベンチからちょうど3メートルほど離れたところに昨日のゲロがそのままの形で移動していました。
嘘嘘、すごい。なんでなんで。
コウ君のゲロが歩いた。ゲロがコウ君の体に戻ろうとしたんだと。今でもその時のメンバーで集まるとコウ君のゲロの話で盛り上がってしまいます。なるほ
ど。ああ面白い。なるほどね。悪魔のコウゲロか。
悪魔のコウ君のゲロが歩いた。多分勘違いなんでしょう。
ただの落ちた場所の感じ、
落ちた場所も多分勘違いしてる。酒も入ってる。いや、いい話ですねこれもね。
すごいね、やっぱ面白いな、うん、全部。
いや面白い、いい事件だわこれ。このやっぱり事件の大したことなさと。
大したことない、大したことない。
あとなんかちょっと気づいたけど、そのコウ君のなんか器というんですか、そのいじられることもなんか良しとしてるみたいな空気もちょっといいですね。
なるほどね。
あのそやっちゃった人もその事件を語られて、へへってなってる感じもなんか
確かに確かにね、
味わい深いのかなってちょっと思います。あの北ちゃんに関してはダメ。北ちゃんは良しとしてな
って確かに、
そこのなんかあの重苦しさというか、
はいはい、
ちょっと小骨が引っかかってる感じあるんですけど。
確かにね、本当はねみんなでそう言った方がいいんだもんね。
コウ君に関しては結構本人もなんか
あまあね
笑っちゃってるみたいな感じがあると思うんで。
そういう、いやでもゲロ移動してたらちょっと確かに面白いな。
はい、じゃあ最後かな、
はい、
カブトムシさん、カブトムシさんのあの事件読みます。
はい、
原宿さん、鈴木さん、こんばんは。
こんばんは。
毎週楽しくラジオ配信しております。私の地元で語り継がれている事件名は品川草むら空手チョップ事件です。
はい、
事件が起きたのは今から16年前、私が小学校6年生の時でした。私のクラスは当時荒れており、 学級崩壊寸前の状態でした。そんな中、ある日の帰りのホームルームで担任の先生が私たちに、今からみんながこれまで隠してきたことを発表してくれ、この場で発表した悪事については問題視せずにチャラにする、その代わりもうこの場で揉め事は終わりにしようと提案してきました。
疲れちゃったのかな先生。すごい
学園ドラマみたいな、ね、私たちも内心では気持ちよく卒業したいという気持ちがあったので、その先生の申し出に同意し、
はい、
出席番号順に一人ずつ自身の隠し事を発表していきました。
すごい展開、いい展開だね。
万引き、いじめ、カンニング
出てくるな、どんどん
次々と明かされていく悪事
ちゃんと言うとこがすごいな、みんな。
先生はもちろん、私たちも神妙な面持ちでクラスメートの発表を聞いてきた中、事件は起こりました。
ほうほう。
では次、品川さん、私の隠し事ですか？そうだな、こないだの課外授業でダムに行った時、お腹が急に痛くなったので草むらで大便をしたことかな。そしてティッシュがなかったので手を空手チョップの形にしてお尻を拭きました。以上です何を言ってん
の。嘘だろ、
うん、衝撃でしたクラスでも優等生前として振る舞っていた品川さんがのぐそをした挙句空手チョップでケツを拭いたと。それまでおとなしく半ば葬式モードで発表を聞いていた私たちは、え、のぐそ空手チョップとパニックに陥りました。
めっちゃ面白い、はい、
先生も頭を抱え込んで苦悶の表情、大混乱の教室内で一人だけ凛とした佇まいで前を見つめ続ける品川さんの姿を私は今なお忘れることができません。結局その後クラスは学級崩壊することなく無事に卒業式を迎えることができ、今では年に1回ですが同窓会を開くほどの関係性に回復しました。その時には必ず品川草むら空手チョップ事件をみんなで解雇してお互い空手チョップを掛け合って盛り上がっています。PS 品川さんは卒業式を最後にクラス会には顔を出していません。現在の消息は不明です。どこかで健康に過ごしていることを願ってやみません。品川さんありがとう。
あめちゃくちゃ面白いしいい話だ、
ね、いい事件ですねこれ何なんだろうね、急にその場でそんな空気でもなかっただろうっていう、
本当に真面目なのかもしれない、
ね、真面目というか本当に言葉通りに何かを受け取る人なんですよね、品川さんは素直な心根の持ち主、
確かにめちゃくちゃいい子だ。
でも品川さんがその後ねクラス会にはちょっと出席しないっていうのもちょっと、うん、まあそういう多分マイペースさのある人だとは思うんですけど、うん、
いや純粋にもうそれ言って、うん、めっちゃ後悔したんじゃないの
あこういうことじゃなかったみたいな、
そうで、なんか、うん、本当に恥ずかしくなった、
私あんなこと言っちゃったすごいな、
どんな悪事よりインパクトが残ってるわけじゃないですか。
いやね、
悪事でもないのにね、うんいや
ー、なんかこういうやっぱ笑いがね、なんかそういう殺伐した状況を救ったっていうことでもあり、うん、
まあ確かに
それがみんなの心の中にはやっぱ残ったんでしょうね、うん、
確かにね、品川さんが聞いてたらぜひクラス会に行ってほしいですね、うん、
まあ、ある意味ねヒーロー、うん、ただ本人は言われたくない
多分ねもういいんじゃないかね、あの16年前でしたっけ、
16年前ですね、
16年前12ってことはまだ28歳か、
うん、
28だとまだ恥ずかしいかもな。
確かにな、もうちょっと時間がかかるかもしれないですね、
うん、
品川さんの空手チョップ
そうだね、空手チョップで拭いたってとこやっぱ相当面白いし、
すごいな、
そこを発表したところがむちゃくちゃすごいね品川さん、
結構肝座ってますよね、
うん、
手でうんこ拭けるってさ、めちゃめちゃ肝座ってる
確かに座ってるし、その形状とかどうでもいいからね、うん、
しかもその一人で野ぐそをしようっていう判断をするっていうのってかなりその自分の頭で考えないと生まれてこない
から。そう、確かにね。でもう、もう無理だと思ったよ。もうこれやばいっていう。
先生に言うでもなく、うん、ここでするしかないっていうその腹の決め方。
腹の決め方。
これすごいですよ。一人で生きる力が、ね、
確かに
すごいある。
むちゃくちゃ成功してるかもね、この人、人生を。
すごいですよ。こういう人ってやっぱその学校とかだとちょっと孤立しちゃうけど、うんうん、その後の人生とかでだいぶ強いですからね。こういう人
確かに。
その集団に属さないみたいな感じで。
そうだね。いや本当だよね、うん、その悪事の流れでそれ発表すること自体がもう全然空気をさ、うん、そう察してないもんね。
いやでも品川さんはもうなんか冷めてたのかもね。そんなクラスでワーキャー言ってるやつらをさ、うん、横目で見てなんでこいつらこんなことで騒いでんのかなみたいな。こんなこと大人になったら何でもないの
そう。じゃあ一人達観してたら、
達観してたかもしれないですね。いやー、やっぱあの事件いいですね。
いやー面白い、ね、
面白い、
本当面白いわ。
ちょっとまだまだ続々と読んでいきたいんで、
うん、なんか、ね、やっぱそれぞれのところにさ、うん、なんかすごいキャラクターがなんか1人か2人いるってところが、うんうん、この世の中こんないっぱい人がいるのに、うん、そんなにそれぞれいるんだっていうのがちょっと面白い、ね、
いやーなんかあの事件すごい小さな事件でありつつひょっとしたらスケールの大きい何かを描いているのかもしれないっていうなんかね、うん、ちょっと予感もはらみつつ今後も読んでいきたいと思いますんで、皆さん、はい、もう何年も経ってるけど仲間内でまだ語り草になる小さい事件があったらぜひ、
そうですね、
お送りください。
はい、
お年玉あげたんですか？
あげましたよ。
あげてるんですか？
なんかさ、親戚ん家行った時に、うん、親戚には こんだけあげるみたいなの
を
決めてんだけ ど、
ね、
自分たちで自分の子供にはあげてないかも、うん、まあ、
その金額ってなんかどうやって決めたらいいのかね。なんかお金のことって考えてる？お小遣い制どうしようとか。
まだ全然考えてない。
考えてないんだ、うん、そういうのってなんか今から考えといた方がいいのかね。っていうかいくらにしたらいいって思わない？
全く分かんない。だってその時の相場というか物価的なところも分かんないし、
親ってどうやって決めてたんだろう。当時さ、インターネットでそのなんか平均値取るみたいなこともやんないわけじゃん、うん、なんとなく主観で決めたんだ。
そうでしょ。なんかなんとなくはあるじゃん、そのお菓子の値段とか考慮して、だいたい月に、
はいはいはい、
まあ大人がこんだけぐらいだから、子供はこんだけとかいう、うん、そういう相対して決めてたんじゃないの、
ね。まあ、月じゃあ1000円とかそういう、
そうそうそう
感じで決めてたのがね、あれね、
うん、やっぱ500か1000か2000かっていうその間はないから、どこ選ぶかっていうところじゃないですかね。
それかなんか1年の最初に、うん、あの1年分これ渡す、
あ、
自分で計画立てて使ってみようみたいなやつ。
ああ、そのパターンもなんか松本人志が昔そういうこと言ってたよね、
うん、あ、そう、
なんかその何年か分をまとめて100万とかポンって渡して、これ以上絶対渡さないからって言って、お前これで生活してみろみたいなことをやったら子育て、なんかいい子供が育つんじゃないかみたいなことを言ってて、まあ確かにそういうのあんのかもなと思ったけど、
どうなんですかね、そういうのって
絶対使っちゃうじゃない最初に
使っちゃうのかな、やっぱりな、気大きくなっちゃうからね、
うん、
それも勉強だみたいな感じ出すのかどうなのか。
でもまあなんかさ、人がやってないことをやらすってこと自体はもう勉強に なってる気がするけどね。
なんかあとさ、その労働を金に換算していくみたいなパターンあるじゃん、
あ、
お皿洗い手伝ったらいくら、はいはい、うん、お風呂掃除やったらじゃあいくらみたいなパターンあるけど、なんかあれ俺なんかで読んだけど、
うん、
なんかあのシステムは良くないって誰か言ってて、
うん、
なぜかっていうと、なんか全部金に勘定しちゃう癖がついちゃってるから、
はいはいはい、
その金じゃないと あの動かなくなるみたいな。
なるほどね。
なんかその家族のことをするってなんか共同体として当たり前のことだから、うん、そこになんか金を絡めるとなんか変になっていくみたいなことを言ってた人がいて、あ、それはでもそうかもと思ったよ、うん、俺なんかその家族以外のところでもさ、そういうなんか頼み事とかって、まあ、持ちつ持たれつみたいな部分があるわけなんだけど、うん、金とかその自分の利益に換算しちゃうと、うん、なんかその考え方ってちょっと危ないんじゃないかみたいな。
なるほど、うん、確かにそれもそうかもね、うん、であと うち今まだちっちゃいから、うん、その金とかじゃないんだけど、うんうん、なんか勉強しようしなさいみたいなさ、
はいはい、
なんかちょっとしたひらがなとか書いたりとかするの、うん、もうじゃあこれやったら、はい、グミあげるからみたいなことを言っちゃったりするんだけど、ね、それもあんま良くないらしいね。
そのやっぱ損得で動くっていう人間になっちゃうとさ、
うん、そうそうそう、
なんか危ない気するよ ね。結局損得でもないから、ね、なんか人生って。
あとそのグミをもらうために嫌なことをするっていう認識というかね、
そうそうそうそう、
勉強は嫌なことっていうカテゴライズされちゃう
というか、
だからダメなんだけど、うん、本当言うこと聞かないときやっぱね、やっちゃうんだよな。
もしかしてシールも良くないの
か。シールは同じことでしょ。
なんかドリルってさ、うん、なんか1ページやったらシールを貼っていいっていう仕組みになってんだけど、 あれもそういう感じなんだ。
あ、でもまだちっちゃいうちは、うん、それの差がシール貼ってる時と勉強してる時の差が曖昧だから、うん、
確かにね、
結局掃除で面白かったっていう体験になるのかもしれないけど、
その時期はいいってことなんだ
かもしれないですね、
うん、あ、面白かったで終わればいいのかっていうね。
突然
今後この教育論もね、
教育論ぶってい
くると思うんですよ。やっぱり我が子が成長していくとね、
まあね、その
これどうしたらいいのみたいな、う
ん、まあ確かに聞いてみたいとかはあるよな、
うん、だから時々やっぱりちょっと育児会もね、
そうですね、
あると思うんですけど、
はいはい、
本当俺お小遣いの正解今から知っときたい。
月のいくらか、
月のその渡し方とか、
あ、
なんかどういう理屈でこうなのかっていうの
をさ、あ、理屈なんて、まあ何らかしらはあるか、
他の家はこうなのになぜうちはこうなのかってなった時のさ、
あ、
あのやっぱ理屈は用意しておくべきだと思う。
確かにそうですね、
していかないと。いやー、というわけで、このお小遣いの正解知ってる人はね、教えてください。
そうですね、
こういうのをみんなで集合値をね使ってみんなで考えていければと思ってますんで、
そうね、はい、
ね、今後も育児のことならアリッチャスパークというわけでやっていきたいと思います、
ぜひぜひやってみまし
ょう。というわけで今週もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
さよなら。
さよなら。